今日は旧約聖書詩式、380ページ詩式の2章の1節から3節。それでは拝読いたします。さて主の使いがキルガルからホキムに登ってきて言った。私はあなた方をエジプトから登らせてあなた方の先祖に誓った地に連れてきて言った。私はあなた方との契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり彼らの神々はあなた方にとって罠となる。次13節から22節。彼らが主を捨ててバールとアシュタルテに仕えたので主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ出て行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。その時主は裁きつかさを起こして彼らを略奪する者の手から救われた。ところが彼らはその裁きつかさにも聞き従わず他の神々を慕って淫行を行いそれを拝み彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んだ道から瞬く間にそれて先祖たちのようには行わなかった。主が彼らのために裁きつかさを起こされる場合は主は裁きつかさと共におられその裁きつかさの生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らがうめいたので主が憐れまれたからである。しかし裁きつかさが死ぬと彼らはいつも逆戻りして先祖たちよりも一層堕落して他の神々に従いそれに仕えそれを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は仰せられた。この民は私が彼らの先祖たちに命じた私の契約を破り私の声に聞き従わなかったから。私もまたヨシュアが死んだ時残していった国民を彼らの前から一つも追い払わない。彼らの先祖たちが主の道を守って歩んだように彼らもそれを守って歩むかどうかこれらの国民によってイスラエルを試みるためである。もう一箇所3章の5節から。イスラエル人はカナン人ケテ人エモリ人ペリジ人ヒビ人、エブス人の間に住んで、彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々に仕えた。こうしてイスラエル人は、主の目の前に悪を行い、彼らの神、主を忘れて、バールやアシェラに仕えた。そして9節10節。イスラエル人が主に呼び求めたとき、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者、カレブの弟ケナズの子オテニエルを起こされた。主の霊が彼の上にあった。彼はイスラエルを裁き、戦いに出て行った。主はアラブの王クシャン・リシャンタイムを、リシャタイムを彼の手に渡された。それで彼の勢力は クシャン・リシャタイムを抑えた。
まあ、先週の火曜日ちょっとサボってしまいましたけども、沖縄のキャン・ショウシン兄弟の、まあ、88歳になったお母様は、まあ、メサ方から、まあ、葬儀のために来まして、まあ、でかかるといつも、まあ、何のために行くのか、いつもちょっとはっきりわからない。まあ、今回もそうだったんです。まあ、途中で飛行機の中で、まあ、人のスチュワーデスとちょっと話すことができ、非常に喜んで、まあ、リンドの方を受け取って、もしかすると葬儀のためじゃなくて彼女が会うために行っちゃったかもしれないと思っちゃったんです。けども、まあ、あの葬儀に出たのは、まあ、900人以上集まったんです。結局みんな、まあ、イエス様のこと聞いちゃったし、やっぱり必ず考えるになった。あの召された、まあ、お母様は28歳の時ご主人を、まあ、戦死して、まあ、亡くしちゃったんです。やっぱり苦労しました。悩みました。けども、まあ、息子であるジャンケイは、まあ、母親は、苦しむことによって導かれ救われた。そして私も全く同じです。倒れてから初めて、まあ、人生の目的について考えるようになり、イエス様を知るようになったのです。やっぱりあの人は私のためじゃないらしい。やっぱりあの、900年のためじゃないかとけども、まあ、葬儀が終わってから、まあ、集会所である夫婦が待ってたんです。結局あの夫婦のために行ったと思うまあ、金城克美さんと奥様純子さんです。あの二人のためにぜひ毎日祈って、本当のまあ、御心にかなう夫婦になるように。結局あの、まあ、3人の男の子も与えられてから、まあ、みんな子供欲しくて欲しくて、まあ、与えられた弱さちゃんけども、生まれてから病気でした。肝臓は働くなくなっちゃって、まあ、沖縄でも手術されたらしいし、けども、まあ、日本の医者はもうダメ、諦めて、けども母親としてもちょっと諦められなかったから、結局アメリカまでボストンまで行きまして、まあ2年間向けて住むようになりまして、まあ向けて、あと覚えてない、多分1歳の子供はまあ亡くなって、そしてあの子供のまあ感想をとってまあ移植して、だからまあ結局19年間生きるようになったんです。けどもずっと病院でした。ねえ、まあ、母親たちは、まあ、わかるでしょう。ねえ、弱い子供のために、病気の子供のために全力を尽くして、けども結果としてそれは、まあ、本人そんなに気がつかなかったかもしれない。他の子供とご主人の、まあ、別にどうでもいい。ということになっちゃったんです。ですが、ご主人にとっても面白くなかったかもしれないし、いや、夜はあまりもう帰らない。大きな、まあ、病院の事務所の責任者で、彼のお兄さんの院長先生で、結局も仕事好きで好きで、ですが、まあね、病院で頑張るよりも面白くないうちに帰らない方がいいじゃないかと。結局、まあ、あなたはあなた、私は私、まあ、そういう夫婦になってしまったんです。まあ、あの奥様である純子さんは絶対に頭を下げません。自分は正しいかけども、まあ奇跡が起こったんです。先々週の土曜日、あの春子姉妹は彼女を結局導かれ救われたんです。中7年前に東京のある病院で会いました時も結構です、もう全然ダメ、受け入れようとしなかった、まあまともな女性だからいや、問題を持つと宗教家たちみんな飛んでくるでしょ。お入りになれば金を出せば大丈夫、子供は治るけども、だからもう結構です。けども、まあ本当に導かれるようになり、まあイエス様は宗教家じゃないと分かった時嬉しくなっちゃった。 素直に信じました。そして、まあ、先日の土曜日、彼女は、まあ、奇跡が起こったんです。彼女はご主人に謝ったんです。ちょっと考えられないこと。やっぱり19年間、わがままで、病気の弱さちゃんだけ大切にして、ごめんなさい。まあ、結果としてからは、結局、関係のお母様の葬儀は終わってから集会所で待ってたんです、だけで。本当にもう一生目聞いて、まあ、素直にもう祈ったし、そして2日後で召されたんです、19歳の女の子。まあ、タイミングは最高じゃないですか。まあ、ちょっと考えられない。ですが、まあ、先週2回も沖縄まで行く特権与えられたのです。まあ、夫婦のためにぜひ祈ってください。金城克美と純子。まあ、先週の火曜日でしたか、まあ、ここで私たちはカレブについて考えました。彼は最後まで主に従ったのです。そして主に従うを通す秘訣とは、他のものと違った心を持つことであることを一緒に考えてまいりました。このカレブという男は絶えず主により頼む必要性を分かったのです。彼は父母の兄弟たちに捨てられた時、人々に攻撃された時、そしてアガノの試練を受けた時、主により頼んだのです。主により頼む秘訣とは、もちろん人間の努力の結果ではなく、主は真実、忠実であるからです。私たちは不真実であっても主は違う、変わらないお方です。まあ、イスラエルの歴史は本当に考えられない素晴らしいものです。ちょっとヨシュア記からまた2、3箇所。見ましょうか。338ページになります。ヨシュア記の一章338ページになります。一章の2節、私のしもべは死んだ、今あなたとこのすべてのため渡ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなたが足の裏で踏むところは、ことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。五節、あなたの一生の間、たが一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだ。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。教説ですね。おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからです。まあ、モーセはこういうふうに後継ぎである、まあ、カレブの友達であるヨシュアに言ったのです。我々の主イエス様は祈りの中で次のように言われました。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、父上であなたの栄光を表しました。ヨハネ伝書7章の4節です。まあ素晴らしい告白であれ、まだ証なのではないでしょうか。